どうも。
ああ、どうも。ところてん、暑い中配信ありがとうございます。
はい。
少し前にところてんの話題がありました。
はい。
私の住む高知県では、カツオだしが主流ですと。
おお、カツオだし。
まあ、カツオの、だもんね、あそこね。
うん、そうだね。
何物なので お送りできたのが残念ですが、機会がありましたら、お試しいただけると嬉しいですと。
へぇー、カツオだしでところてん。
ご自愛ください、小松さん。
うん。
おー、これはこれでなんかさっぱりして美味しそうだな。
うん、うまそう、うまそう。
うん。まあ、ところてんもいいけど、やっぱ、カツオうまかったね、あれ塩で食ったやつ。
カツオね。
最初塩かよと思ったんだけど、まあ驚いたね、うまくて。
やっぱね、本場だからね。
だって、店員のアルバイトの男の子にさ、
うん、
君たちはいつもこんなうまいもの食べてるのって聞いちゃったもんね。それ、食べてますと。
いや軽くね。
うん。
おぉ、すごい。カツオだし。飲み干したくなる。へぇ。
普通にあれな、スーパーとかで売ってるのかな。
ね、売ってそうだね。
美味しそう。
ね。
うん。これ、この間言ってたのって、何だっけ、霧ヶ丘だっけ。
うん、霧ヶ丘、はいはいはい。
メールが来てるね。P ネーム、ベスパ PX200 の新車を2年で廃車、ヤマハのブロンコを盗まれて、今は20年落ちのキャノンデールに乗ってる50代男です。
はいはい。
先日の放送で東京都北区の霧ヶ丘商店街を取り上げていました。
はい。
東方、都営三田線の芝坂上駅と芝浦三丁目駅の中間ぐらいのところのサイゼリアの目の前にある団地に住んでいますが、20代前半まで霧ヶ丘団地に住んでいましたと。
あ、そうなんだ。
霧ヶ丘団地は戦後の膨大な住宅需要の中で北区に飛ばされていた、広大な陸軍の火薬庫跡地に都営団地として誕生しましたと。
あそこね、陸軍の土地だったんだ。
そうなんだね。タクシーは東側の E 地区、西側の W 地区、北側の N 地区、南側の赤羽西アパートに分かれていて。
あ、そんなにあるの？
うん。私は E 地区43号棟に住んでいます。
すげえ、なんかもう帰ってきたウルトラマンの世界だね。
そうね。
うん。
E 地区だけで40棟以上の建物があり、団地の周辺には学校や公園、はい、銭湯やプールなど様々な施設が揃っていて、その中央にあったのが霧ヶ丘商店街です。
ああ、そうなんだ。で、昔は流行ってたんだね。
商店街のお店は団地の1階部分にありました。
うん。
銀行、スーパー、蕎麦屋、衣服店、写真屋、文具店など、この商店街だけで生活に必要なもの全て揃っていました。
なるほど。
自分のクラスメートには商店街で肉屋や酒屋を営んでる人もいました。
へ
え。遊びに行くと、唐揚げコロッケ、瓶のコーラやカルピスを振る舞ってくれて、彼らはいつもこんなものを自由に食べたり飲んだりできるんだなと、羨ましく思っていました。
なるほどね。
友人が住んでいた団地の中には風呂がないところもありました。
ああ、あったね、昔はね。
自分のとはユニットバス、イベントの一つとして銭湯を利用していました。
なるほど。
風呂上がりにコーヒー牛乳を飲んだり、ゲームセンターに置いてあるテーブル型のゲームを設置しているところもあったので、うん、親に小遣いを狙って銭湯通いをしたのも楽しい思い出として残っていますと。
なるほど。
銭湯の入り口にはタバコの自販機があり、父親のお使いで買いに行き、母親には気づかれないようにお立ちをもらっていました。近年、都内にある団地は、地域人口の 50% 以上を65歳が占める、限界集落が増えていて、霧ヶ丘団地の商店街がシャッター通りになっていることを、テレビや雑誌で見聞きすることが増えてきました。
いや、ほんとそうなんだよ。
うん。都内有数のマンモス団地と知られる高島平団地は、
うん。
無印良品とコラボしたり、リノベーションプロジェクトなど、
うん
でね、若年層を、優位する施策を積極的に行っていますと、
うん。そうだね。
霧ヶ丘団地は大体建物の老朽化を受け、建て替えや地域再生の取り組みを推進していますが、
うん、
古い町並みが消えていくのは少し寂しい気がしますと。
そうだね。
自分も団塊ジュニア世代なので、家賃が安い都営団地は、推移の推移がね、として注目していますと。
なるほど。
メールを読まれれば4回目ですが、場所を安定化希望です。よろしくお願いします。
はいはい。
なるほど。老朽化も無理はないね、そりゃね、俺。
まあね、私の知る限り、ほら、そのあたりに住んで、もう20年以上経つんですけど、
うん、
まあ近所にほら、高島平団地、
うん、
あとは光ヶ丘団地、
うん、
で、まあ霧ヶ丘、あるけど、
うん、
どこもなんか高島平も、光ヶ丘もやっぱり駅があるからなのか、
はいはいはい。
そこまで寂れた感じがないのよ。
うん。
それがやっぱ霧ヶ丘は、最寄り駅まで結構遠いのね。多分、赤羽駅か、新村坂上か、その辺なんだけど、だからかな、結構取り残された感が激しくて、びっくりするぐらい昭和だよ。うん、本当に、こんなの都内にあるのっていうぐらい、しかも、板橋区に。
行ってみたいね。
いや、すぐだって、ほんとびっくりするぐらい近いから。もう本当に。
駅どこで降りたっけ？
駅だと新村坂上かな。か、本蓮沼か。
元蓮沼ね。
うん、その間ぐらい。
なる
まあ、
ほど。
小太郎君とかダブルピューって乗ってきてさ、環七越えるじゃない。環七越えてちょっと走ってさ、右にさ、曲がって赤羽方向行けばすぐだよ。
いや、でもちょっと、どっかで一杯やって帰りたいんだよね。
ああ、そっか。飲んじゃうとなると、あそこバスなんだよな。
バス。
うん。だから赤羽から出てるバスが目の前通過してるんですよ。
なるほど。
もしかしたら池袋行きがあったりしてね。
結構バスあるんだよね。
うん。だからこう赤羽から出てさ。
俺だって、あれだもんな、西新井かなんかまでバスに行ったことあるもん、池袋から。
あ、そんな遠くまで行くんだ。
役場内の時さ。
じゃあもしかしたらなんかどっかのルートのバスが走ってるかもね。
ある。
ああ、じゃあちょっと行ってみてよ。
霧ヶ丘2丁目まで、10番乗り場ですね。
なるほど。
あれだ、あそこの GU の前だ。
ああ、そうなんだ。
おそらく。
あそこから出てんだ。で、なんか台湾から嫁いできて、台湾料理のお店みたいのをやってるっていう店が一軒あって、台湾出身のおばさんがやってんだけどね。そこがなんかこう、ちょっと名物っぽくなってる感じだった。台湾のこう、ローカルフードみたいのをさ、自分で作って売ってるみたいな。いやー、あれもだから開発されちゃって、どんどん潰されたりとかするでしょ、きっと。
そうだよね。
ただね、びっくりするのはね、行政のこう、なんていうのかな、道とかさ、例えば歩道橋とかさ、そういうのってどういう管轄でどういうふうになってるのか俺はよく知らないんだけど、赤羽駅側とかに行くとさ、歩道橋とかもさ、錆があんまりないのよ。だから上からこう、ちゃんと塗られてるってか、メンテナンスされてる感じがするの。
なるほど。
17号のをまたいでるところもそういう気がすんの。
なるほど。
でも、霧ヶ丘のちょっと先の歩道橋が死ぬほど錆びてんだよ。あれがびっくりで、余計昭和な感じするじゃん、錆とか出てると。
そうね。
で、なんでこういうところって塗らなくなっちゃうんだろうなっていうのがね、本当にね、区に聞いてみたい。
サビとあれだよね。地面のコンクリート割って生えてるタンポポだよね。昭和は。
だから地面ももうアスファルトもの割れも激しくなるし、なんかね、この線引きはどこでどう、誰がしてるんだって。
まあ担当がコロコロ変わるのかな。
ねえ、担当の力関係みたいなのもあんのかな。
ありそうだよね。
ねえ。
優先順位とかさ。
まあ人の住んでる数とか。
なると思うよ。団地ね。どうしてもウルトラセブン思い出しちゃうな。
まああの時代だよね。
ほら、帰ったら奥さんがさ、なんか宇宙人になったやつあったじゃん。あなたは誰？ってやつ。
あったあったあったあったあった。
あれ、どこの団地なんだろ
いやー、でもなんか団地がモダンだったよね。
う。いや、モダンだったのよ。
でも、孝太郎君とかほら、都内でさ、一軒家に住んでるわけじゃん。そう、一軒家に住んでると、その都内におけるその団地みたいなのってのはさ、モダンに移るの？
俺の世代じゃ別にもう映んないんだよ。
ああ、もっと上か。そうか、子供には移んないってこ
憧れの団地みたいな時代があったわけじゃん。
と？あ、それはもっと上だね。親の世代。
そうだよね。60年代に20代前半で結婚したような方とかが、
そうだね。
そうなんじゃないの。
確かにそうだ。
俺の頃はもう何個も団地あったけど、
うん、
結構疲れてきてたもんね。
しかももうそこに住んでる人が子供でいるわけだもんね、うん、それが同級生だったりするわけ。
いるんです、そうそう、いるのよ。
あ
で遊び行ったりするじゃん。
うん、でそういう子供たちにとっては憧れの場所じゃないもん
ね。ないのよ。
なんで狭いんだよって感じ、
ね、そうそうそうそう。
そっか、やっぱ親だな、親の世代だ。
やっぱ団地って言うとウルトラセブンと、
うん、
あとな、本郷隆がなんか団地のどっかで変身してたんだよな。
あ、そうなんだ。
俺それロケ地で行って同じ場所立ったもん。
ずいぶん地味なところ変身するね。
あの辺でなんかね、撮影所があったんだよね。だからロケも近辺で決めてたんだよね、あの
撮影所の近所で、ね、
そうそうそうそう。
なるほど。
だからもしかするとあの辺の団地なのかな、ウルトラセブンも。
あなたは誰はね、タマプラザだって、
うん、あ、タマなんだ。
そうでしょ、
うん、って書いてあるね。
そうそう、
タマの方か。
あっちの方、そういっぱいあったよ。
うん、あったね。
俺絶対これ酔っ払ったら迷うなと思ったもん。
なるほど。
お世話になります、フィーメルです。サラリーマン K さん、
はい。
お二人は伊香保にあるおもちゃと人形自動車博物館をご存知でしょうか？
知らない。
テディベアからクラシックカー、仮面ライダーからビートルズまで膨大なコレクションが展示されたテーマパークです。
へ
ー。中でも今回私が感銘を受けたのが、博物館の終点にあるカフェキャバリードのキャバリーのサンドと、売店で買えるキュリオシティコーラですと。
へー。
キャバリーのサンドは、
うん、
ピタパンに唐揚げとポテトとマヨネーズ、胡椒をサンドしたもので、
はい、
注文すると奥から電子レンジのチンという音とともに、
うん、
ほかほかで提供してくれました。
へー。
キュリオシティコーラは世界一うまいとも言われるイギリスのコーラなんですが、
うん、
ドクターペッパーのチェリー感にジンジャーのニュアンスも少し感じる、ややケミカルな美味しさ。
なるほど。
膨大な展示を一瞬して飲んだ喉の渇きも相まって、確かに世界一うまいと思いました。
あ、
チケットを取った際はぜひ隣のチンポ館と合わせてお立ち寄りください。
あるね。なるほど。海外に行くとなんか知らないコーラいっぱいあるもんね。
やっぱり いろいろ飲むけどさ、
うん、
まあ、あのペプシも飲むし、メッツも飲むし、いろいろ、
うん、
いろんなのあれは飲むんだけど、
うん、
やっぱりオリジナルがうまい。
コカ・コーラ。
うん。
そうだよね。
やっぱりあれの瓶のちっちゃいやつ、
うん、
あれにかなもはないわ。
まあだって、子供の頃、うん、あれがほらメインだったし、
うん、
あの味から始まるからさ、コーラって、日本人の場合。
そうだよね。
うん、だからやっぱ超えられないよね。
うん、
美味しいコーラとか人によって違うんだろうけど、
うん、
こう長く飲んでるのがそれだから。
そうね、世代的にもうダメだね。
うん、そういう気がする。
もうこういうの
もちろんね、やっぱみんな若干味が違うんだよね。
いや違うよ
ね。
しかもこの写真のやつなんか多分全然違うだろうね。
うん、多分そんな気がする。
飲んでみたい
な。ある気がするな俺。
興味はあるよ、
うん、
あれば飲みたいな、
ね、きっと普通のコカ・コーラのはうまそう。
でも横にこれ普通のコーラだったら普通のコーラ飲んじゃうね。
うん、飲んじゃうね。
どっちか取れって言われたらね。
うん。
それでも欲してきたんだよね、もう。
いや、そこは迷わず行くよ。
うん。
まあ、牛丼と一緒だよ。吉野家しか入んないみたいな。
そうね。最近俺松屋行くようになったんだよな。
あ、そうなんだ。
うんうん。なんかね、最近松屋がね、なんかちょっと美味しくなった気がするんだよね。
おー、いいね。
で、一回だけだったらさ、
うん、
たまたまかなと思うけどさ、
うん、
今3連続美味しいんだよね。
ああ、じゃあもう常連だね。
吉野家のこのばらつきを超えてんだよね、だから。
ああ、じゃあいい仕事してんのかもね。
うん。そうなんだ。最近なんか祭ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。この間札幌行ったけど、今もうあれなのね、普通の札幌ラーメン屋も行列なのね。
ああ、そうなんだ。
もう我々がツアーで行って、ガラガラだったような店も行列。
それ外国人でってこと？
外国人だけじゃないね。当然空港なんかじゃ食えるわけもなく。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。
わかりやすい名物だもんね。
ねえ。
だからこれ、とりあえず食べて帰んなきゃみたいなのは働くんじゃないの？
ねえ、なんだろう。旅行者が急増してんのかな。
まあそれはあると思うけどさ。
ちょっと残念だよ、食べれなくて。
うん、だから行ったからには食べないで帰れないみたいな。
まあね。
うん。
寂しいね。
すると行列になっちゃって食べれない。
店によっちゃ2時間待ちらしいよ。
絶対並べない。
無理だよね。
無理。
ま、もう最近松屋でもそうだし吉野でもそうだけどさ、
うん、
出てくるまで時間かかりすぎだよ。
あ、そうなんだ。
うん、
作ってる人が少ないってこと？
なんだろうね。まあ、吉野だってさ、
うん、
波って言ったらもう、みって言い終わるぐらいでもできるぐらいのイメージだもんね。
まあ、そうだね。
で、マクドナルドも昔はほら、後ろにさ、いっぱいもう作り置きあったじゃん。
あった。
あれが良かったんだよな。
早くてね。
うん。
ファーストフードだから早くなきゃダメだよ。
うん、あれが良かったんだよ。なんかダメだよ、もうそういうの最近。
今、モバイルのせいだよ。
あ、モバイルオーダー、オーダーね。
今日も吉野家の前、すごい人だかりだもん。
なるほど。そうか。
そうね。
店頭だけで申し込めば、そんなに困らないよね。みんなモバイルでやるから、オーダーがいっぱい入りすぎちゃうんだ。そりゃ追いつかないな。
腹立つね。そうか。やっぱ、昔の駅の立ち食いが一番早いな。
早いね。あれ早いよ。見てる前で出来上がるしね。
食べ行こうかな、今。
それより、こうだけど、最近あれだよ。ファミレスのご飯が本当美味しくなくなった。
ああ。
なんかね、手抜かれてるとしか思えないな。
あ、そう。
なんていうのかな、効率化ばっかりこう、優先してるようなイメージ。
いや、もうあれでしょ、だから、バイトでも作れるようになってるでしょ、だから。
そういうこと、そういうこと。もう、なんだろう、愛情のかけらも感じられない。
そういう意味ではやっぱロイヤルホストはいいよ。
あ、そう。
うん。
この前ロイヤルホストじゃないとこ行ったんだけど、
うん、
配膳ロボットみたいなのが来るわけですよ。
あ、
終わった後に返すスイッチが分かんなくて、
うん、
顔の画面と後頭部にあるんだよね。
あ、
で後頭部死ぬほど叩いたんだけど接触悪くて、
お、
全然返んなくて、顔の方がやっぱりセンサーが生きてたね。
なるほど。
メンテも悪いよね、だからそれ。
悪いね。
うん。なんでそんな帰らないロボットよこすかな。
日高も一時期ロボットが運んできてたけど、性能悪いのが何だか知らぬ間に消え去ったね。
そう、みんな性能悪いよ、ロボット。
あんな無理なんだよ。
そう、あんなものをさ、ロボットって呼びたくないよね。
そうね。
もう少なくともスターウォーズからスタートした俺たちとしてはさ、
もうね。
C3PO ぐらいのやつが運んできてほしいよね。
まあ一時期それっぽいもいたけどね、ガストに。
マジで？
うん。
R2D2 でもいいよ。中に人が入っててもいいよ、もう。
そう、結構ガストで来たやつは割と性能良かったな。
あ、そうなの？
でもそれも消え去ったな。
いや、ほんとあれなんだよって思うよ。帰ってよって。
とりあえずロイヤルホスト行ってよ、大塚の。美味しいよ。
なるほど。
あの本屋の上にあるじゃん。
あるね。
うん。
あの駅前のね。
駅前の駅前の。
ああ、そこね。
あ、そうだ。
なんでそうだ
ね。私の愛用店なんですよ。
あ、そうなの？
うん。
混んでそうだね、あそこ。
そうだね。でも広いから。
あ、そうなの。あ、うん、広いな、あそこ。
広い。
そっか。じゃあ、小太郎くんに俺がトイプードル散歩させてて、うんち拾うシーンを見られるのも時間の問題だね、これ。
そうだね。
うん、
大塚結構スタイがいっぱいいるからね。
まあ、またうちのトイプードルが駅前行きたがるんだよね。
駅前好きなんだ。
大好きなのに、可愛いって言われるのが好きで。
なるほど。
どうしてもね、自分のルックスをアピールしに行くんですよ。大変だもんね。犬も分かってるね。
ちょっとこの話戻るけど、田村正和さんのこの映画、ちょっと独自調査しよう。
うん、ちょっと追いかけてよ。
久しぶりにでかいになるよ、も
う。うん。報告待ってますよ。
うん。見たいでしょ、とりあえず日本初のモッツレがって言われてんだから。
見てみてよ。だから、そのキャッチコピーがどう、ね、表現されてんの。
ジョニー・ロットンのさらば青春の光も見たいけどさ。
まあ、そっちはどうでもいいな。
見たいんだよな、これ。
そっちはもうやんなくてよかったって、もう本当にほっとしてるわ。
まあね。で、見たくないよ、もう。
いやー、なんか、賑やかしな感じで終わっちゃったんじゃないかなって、映画が。
そっかね。
うん、当時のなんかスターばっかり出てましたみたいな。
やっぱでもピート・タンゼントが希望したってことは、やっぱりピートとしてはヒットしたかったんだね。
多分そういうところがすごいあるんだろうね。
で、結果ヒット しないで、まあカルトなね、うん、まあ、あれ持続してるけどさ。
うん。
ジョニー・ロットでさ、どうだったのかなってのはちょっとあるんだよな。
まあ確かにね。
ネオモッツ、ネオモッツがもうちょっと盛り上がったかもね。
うん、そう、それはあるかもね。ただ、うん、ジョニー・ロットンがなんかネオモッツみたいなバンド作ったかもよ。
ああ、
うん。
ねえ、ジョニー・ロットンやりたかったらしいよね。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
でもやっぱりあの映画、さらば青春の光、やっぱり予算がそんなになかったみたいで。
なるほど。
あの、フランク・ロダムって監督が後からインタビューで語ってたけど、
うん、
最初のジミーをほら、夜走ってるシーンあるじゃないですか、
うん、
歌で、
うんうん。
あそこのシーン、なんか本当は照明車を当てて、
うん、
もうちょっとなんか明るく撮りたかったらしいんだよ。
なるほど。
でもその予算がなくてすごい暗くなっちゃったのが、今でも悔やまれるみたいなこと言ってたもん。
あ、そう。
うん。
まあ、あれはあれでいいけどね、イギリスっぽくて。
うん、でもなんか、あの辺がやっぱ監督としてはもうちょっとなんかいろいろやりたかったみたいな。
なるほどね。
うん。
まあ、あれはオープニングでもかっこいいよ。
かっこいいよ。
曲がいいんだよ、あれ。
でも確かにそう言われると暗いなって思う、なんか。
あ、そう。
うん、あの暗い感じがなんかやっぱ70年代の映画なんだよね。
うん。
79年なんだけどさ。
だ逆に俺そこが好きだよ、やっぱり。
そうなの、もうちょっとでも明るくてもいいなと。うん、
意外とさ、やっぱ昔の暗いの多いよ。
そう、暗いんだよね、昔の映画ってね。やっぱ照明が足んないんだと思うんだけど。
だから逆に俺も最近のパキッとしすぎててちょっと辛いな。
みんなそこをね、願ってというか狙ってて、
うん、
明るく撮りたかったのが撮れなかったっていう。だから明るくなったんだよね、最近の映画、どんどん。撮れるようになったから。
まあ、なんかさ、明るすぎるよ。
まあ、しょうがない。
うん、もうミッションインポッシブルとか見てても明るすぎるもんね。
だって、俺たちがレコーディングしてる音だって明るいじゃん。
まあそうだね。
うん。
だって007だって明るいよ。
まあだからそうなってんだよ。うん、
ねえ。
みんな明るく撮りたかったんだよ、昔から。
ねえ、明るきゃいいってもんでもないよ。
まあね。
なんか最近その、ギターっていうか、チューニングに関してもさ、
うん。
合いすぎな気もしてんだよね。
まあそうだね。
狂ってんのは良くないけど、
うん。
合いすぎてる気がするんだよね。
合わせちゃうからね。
そうなんだよね。
うん。
で、結果なんか音楽全体的に早く秋が来るというか。
いや、それはあるよね。
うん。
例えばほら、ピアノのさ、
うん、
調律取ってもそうだけど、あれ高い方の鍵盤ってちょっと高めになってるじゃん。
うん。
低い方って低めになってるじゃん。
うん。
だからやっぱそういうことなんじゃないの？
そう。
だから高い方を弾くときにはギターも早弾きの高い方を弾くと、ちょっとシャープしてたぐらいの方が。
そうそうそうそう。
気持ちいいんだよ、多分。あの、キーボードも全部、全般、うん。歌も。
そうなんだよ。
で、それを、でもデータで合わせて、ここって言ったらもうそこにスポッて当ててくるから。
うん。
なんか面白みがそういうところから欠けてくるんじゃないかな。
そう思うよ。
うん。
だなんか全体やっぱリズム取りでもなんでも、やっぱなるべく気にしないようにするもんね。
それが、
うん、
全員が気にしなければいいのよ。
そうなんだよ。
なんかそんな中で、ベースだけはしっかり弾いてるとか、ドラムだけはかっちりしてるってなると、もう誰かはずれたこと
になる。まあ、それもそうだし、やっぱり今、エンジニアにしてもプロデューサーにしても、やっぱそこはさ、ちゃんとやんないとなっていうことでしょ？
うん、まあ、後から編集するのは簡単だからっていうのもあるけど。
ねえ、だからストーンズの新譜とかもすごい良かったけど、
うん。
やっぱちょっとこう、聞けば聞くほどちょっと物足りなさも出てくるんだよね。
ああ、でもそういうところは多分このはみ出しがないんだよ。
うん。
うん。だってサティスファクションのディーディーディーディーディーってあの感じが絶対作れないと思う、今。
まあね。
うん。
あの、ストリートファイティングマンなんてあれカセットで撮ったっつうんだから。
そうそう、そういう音してるもんね。
うん。やっぱそうやってあれだね、その試行錯誤してる頃とかそう面白いんだね。
いや、面白いね。まあ、失敗してるのもあるけど。
うん。うん、
当たったやつはかなり当たってるよ、
ね。面白いんだよ、やっぱね。
うん。だってさ、あの、クリームのさ、
うん、
スリーピータイムあるじゃん。
はいはい。
スリーピータイム途中でさ、
うん、
ベースソロみたいになるじゃん、
うん、
ちょっと。
うん。うん、
あれの時、明らかジャック・ブルースがさ、
うん、
あれ、ウッドベースのつもりで弾いてんだよね。
はいはいはい。
だからもう、チューニングはさ、高いんだよ。
うん、
指でグーってやってって。
うん。
で、聴いてて絶対狂ってると思うんだけど、
うん。
かっこいいんだよね、あれが。
そうなんだよね。
あれが合ってちゃダメなんだから、その。
そうなんだよ。ただ
弾いてるだけじゃダメ。
そうなんだよね。
ジャック・ブルースさすがって思う。
そうなんですよね。
でもそこをいいっていう人がもう少なくなってるからさ。これ間違ってますよって、ちょっとシャープしてますよみたいになっちゃう。
そうなんだよな。
うん。
ギターもね、昔、 ジミーページは3弦ちょっと高いとかさ。
ああ、あるんだ
よ。チューニングの段階で。
いや、好みなんじゃない？
じゃないの？だから、あの頃メーターじゃないからさ、
うん。うん。それが自分の耳には一番気持ちよく聞こえる高さなんだよ。
あるんだよね。
うん。
まあ、そこはまあ仕方ないですね、現代ですから。
まあ、しょうがないですね。
池袋コサで24時
はい、私が9月28日、オファラブレイク。
はい。
愛で寝るつぶせ。18時30分からのセッションに参加しますと。
おー、頑張ってください。
そして10月4日、六本木アクヒルズカフェで、野宮真紀ちゃんと対話します。
はい。
私の還暦特集のドーナツ16を発売中でございます。
はい。
そしてコレクターズ、トヨタサンセット9月27日を終えた後は10月26日、ビートモータースの結成20周年記念スペシャル、
はい、
渋谷クアトロでライブと。
そうです。
そして11月2日はツアー前ですが、
はい、
フラワーカンパニーズと名古屋ダイヤモンドホールでドラゴンデラックス2024。
やります。
久しぶりだね、フラワーカンパニーズね。
ね、久しぶり。
11月6日、26枚目のオリジナルアルバムが発売になります。
なります。
そして16日からは全国8カ所でのツアーがスタート
します。
初日岡山恵比寿屋プロ。
はい。
そして最終日は那覇アウトプット。
はい。
知らないとこだな、これ、
ね。初めてだね。
だよね。
うん。
楽しみです。
頑張ります。
このポッドキャストはスタジオ MOG と音楽誌ドーナツから配信してます。
はい。
写真館もあります。
あります。
YouTube では全ての配信が聞けますので、チャンネル登録をぜひしてください。
お願いします。
P メールは、bukuro24@gmail.com。こちらでお待ちしてます。
はい、待ってます。
P メールを紹介した方にはバストロイヤステッカーを送ってますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
はい。
それではまた来週お会いしましょう。Do the download!
Do the download!